カリスマ性だよ。マーケティングとしてのカリスマじゃないって意味合いだよね。だから本当にこの人は圧倒的にすごいことをやっているんだということが周囲がちゃんと認識できればカリスマ性があるってことでしょ。ってことは最低でも他人がいる世界にいないといけないってことね。それってトレーニングの大前提として自分が自分の人生の一つのゴールとして生きていくときに当たり前だけども必ずそのゴールに社会性がなきゃいけないっていう当たり前の大前提に戻ってくるんだよね。だからその社会性がないものはゴールにしてもそれカリスマには絶対なれないよ。そうでしょ。家の中で鉛筆を回転させると正確に同じ面が出せますっていうのを家の中でやり続けてもカリスマになれないんだよね。それをそういう世界大会使って優勝し続けたらカリスマになれるってことでしょ。世界大会どうやってやるかは別として、だって俺自分が世界で一番上手なことを一個極めてそれを世界大会にしちまえば間違いなくカリスマじゃん。でしょ。実は人生とはそういうことですよっていうことね。自分が世界で一番上手なことを徹底的に極めていけばいいのね。で、自分が世界で一番上手なことって何だと思う？それは自分の価値を高めるということね。それ誰よりも上手でしょ。いや俺は隣の人の価値を高めることが上手なんですけど、それは隣の人の価値を高めるということができる自分の価値を高めてるんだぜ。それにしてもそうでしょ。自分が一番得意なことは自分の世界を自由自在にコントロールしていくことでしょ。それが誰よりも得意なわけだから。そうでしょ。鉛筆転がしだけだったら世界中にもっとすごい釣るかもしれなくて、単に世界知らないだけだから自分を世界一と思ってたかもしれないでしょ。でもそれが自分の心の世界の中、もちろん物理空間まで含めてよ、自分自身のバリューということを高めていくということであるんであれば、それはどこの誰よりも自分は上手でしょ。でそれが圧倒的にできるのであれば、それはもちろんカリスマの基本になるんだよね。ただしそこに社会性がなきゃいけないってことね。社会性がないとどうなるかっていうと、カリスマになりたくても誰も見てくんないってことでしょ。誰も知ってくれないってことでしょ。ってことはじゃあどう自分のバリューを上げていくということが一番得意な自分であって、そしてその上げていくバリューに社会性があればカリスマになれるっていうことね。社会性がないとカリスマになれないのね。だから鉛筆を転がして特定の面を出すという行為に社会性があるんであれば、何か分かんない、それはテレビ局持ち込んで番組の視聴率が取れるだったらそれは社会性なのかもしれないけど、その瞬間にカリスマになるわけでしょ。よくあるじゃない、そういうなんとかコンテストみたいなのでさ、なんでそれがすごいんですかと思うけど、でもそれは俺世界一ですごいんです、でもそれがその視聴率になった瞬間に社会性って言えちゃうわけだ。俺なんかはそうですかってテレビには異論があるんだけど、それにしても資本の論理の中で言うと社会性が出てくるわけでしょ。だからそれは極端な話だよね。皆さんがやっていることであって、自分が一番得意なことね、でそれは自分のバリューを上げていくことだけど、まさにそのやっていることがいかに社会性があるかということだけを考えれば、あとは自分が自分のバリューを高めていくというのはどこの誰よりも最初から一番得意だから負けようがないんだよね。圧倒的に上手になりますよっていうことね。機能脳科学っていう言葉を俺が日本語に訳にしたのは絶対自分が最初だと思うけど、機能脳科学という分野ね、ファンクショナルブレインサイエンスだよね、1990年代の頭に本に書いたと思うけど、ハーバードの医学部のマサチューセッツ総合病院というところで世界最初の FMRI だよね、機能 MRI マグネットが成功したんだよね。その時たまたま俺は共同研究でハーバードの人たちと一緒に仕事してたから、まかりなりにもそのプロジェクトの一員になってたわけだ。そうでしょ。だからその時にその最初のファンクショナルブレインマッピング、当時は機能脳地図って言ったけど、まさにファンクショナルブレインっていう言葉は当時から英語で出来上がってて、ファンクショナルブレインマッピングっていう第1回の国際会議がマサチューセッツ総合病院で開かれた時にもう実際参加してるしね。でしょ。ただしその時日本人は俺ぐらいしかいなかったから、他にもいたと思うけど、確か記憶あるんだけど、少なくともそれを書物の言葉なんかで一般には出していない人たちだったから、そこでファンクショナルブレインということを 機能脳っていうふうに訳したわけだから、だからファンクショナルブレインサイエンスを機能脳科学で、俺の造語じゃなく単に俺が訳しただけだけど機能脳科学でしょ。で機能脳科学者って言ったら、それじゃ長くて口回らないから短くして脳機能学者って呼んでいいですかっていうふうに言葉を造語したのは、当時俺がオウム事件でテレビによく呼ばれてた人から、その時のそのディレクターがなんかが造語した言葉が脳機能学者っていう日本語なんだよね。だから明らかに造語だから、だから脳機能学者は他にいなかったわけだし、ただし機能脳科学者だったらいくらでもいていいと思うけど、それにしても当時日本人で機能脳科学者という肩書きを名乗ってた人は他にいないんだよ。そうでしょ。だから嫌でもカリスマじゃん。そうでしょ。だって俺一人だもん。それは1992年とかの話だけど、それが今、それが何年経った、さすがにこんなん経っちゃうと、いっぱい FMRI は全世界にあるけど機能脳科学者はいくらでもたくさんいるわけでしょ。その時にどういう人たちをカリスマっていうのかは分かんないけど、でも機能脳科学ってどういう学問なんですかって俺が言われた時は、こういう学問だよって時に、少なくとも他の人たちが何言ってもいいけど俺そういう意味で定義してないけどって言えた時代が長い間ついてるわけでしょ。そういうことじゃない。でそれが圧倒的に独創するってことでしょ。だって一人しかいないんだもん、簡単に言うと。そうでしょ。別にそれ独善的な意味で言ってるわけじゃないよ今は。だからその後お勉強してないわけじゃなく、その後ずっと自分自身で研究をしてきたわけで、俺の場合はそれが脳の物理というよりはもっと機能の抽象度の高い方にどんどんどんどん興味が移ってきたわけで、まあその結果として今の出版とかに続いてるわけだけど、少なくともその中で自分が自分の世界の中で圧倒的にこれはいける、そして自分のバリューを上げるということをやり続けてるからでしょ。でそれがまさにカリスマの大前提でしょ。じゃあトレーニングとはどうなる？簡単だよね。自分が自分のバリューを上げていくという枠組みの中で、どこの誰よりも得意な分野は何ですかってことでしょ。でそれを自分の頭の中でいくつか上げてほしいのね。運よくそれが今やってる自分の仕事の場合はそれはラッキーだよね。でも逆に言うと運良くじゃなく運悪くそれが今やってる仕事の場合もあるんだよね。運が良いか悪いかというのは結果論だから本質的には同じなのかもしれないけど、なぜかというと多くの人はたくさんのことを長年やっているのって仕事ぐらいしかないんだよね。どんな人でも同じことを3年続けば他の人より上手になるのね。例えば日本舞踊を初めて始めた人が週 2,3 回の練習を3年間続けたらば、大抵の一人は日本舞踊上手に踊れるってことね。初めてギターを始めたっていう人もちゃんとレッスンに毎週通って、練習も まあその楽器の場合ほぼ毎日だと思うけど、毎日のように練習を続けて3年経ったら誰からも上手ねって言われるわけだ。で大体10年続ければ大抵の分野食えるのね。そうでしょ。だからお茶のを毎日ちゃんと続けて、それを10年間続けたらばお茶の先生として食えるよってことね。日本舞踊もそうだよね。楽器だってそうだよ。10年間本当にちゃんと毎日練習をし続けた人は十分その楽器を演奏家として食えるって。どのくらい儲かるかは別だし、メジャーとして成功するかどうかは別として、10年ぐらいやればできるってでしょ。だから10年かければ誰でもプロになれるってことね。ただしこの時に重要なのは、一番最初の時に言ったかもしれないけど、それが自分で本当にやりたいことであればラッキーだってことよ。本当にやりたいことですかってことね。俺最大の人間の才能というのは、そのことが本当に好きな、三度の飯より好きなことが才能だと思ってんだよね。だって三度の飯より好きじゃなかったら毎日10年間続けられないでしょ。でしょ。でも三度の飯より好きじゃないかもしれないのに毎日10年ぐらい続けてることってあるんだよ。サラリーマンの人はそれ自分の会社の仕事ね。そうでしょ。仕事は人事異動で違う仕事やってるかもしれないけど、でも同じ法人だよね。同じ株式会社の中で、同じ取締役会の下で、同じ株主総会の下で利益を上げていくっていう意味では、いくら人事異動があったとしても本質的にはどの部門にいてもやっぱり同じことをやってるわけだ。そうでしょ。同じような音楽やってるけど、日によって弾くギターが違う程度の差なわけだ。そうでしょ。でもそれを10年間続けてるわけだから、今例えば就職23歳でしたとして、22歳でしたか、33歳の人たちは全員その仕事のプロだわ。でしょ。 いや、そんなことないです。私は毎日会社行くだけで、あんましないしてない気がしますけど、そんなことはなくて、そんなにもしてないようで10年間続いてるから、ってことはどこの誰よりも自分が上手なことは今の自分の仕事ってことになっちゃうぜ。そうでしょ。隣の人の方が上手です。いや、そんなことない。自分の仕事と隣の人の仕事は違うでしょ。学校と違うんだから、その全く同じ仕事って2つとないんだから、でしょ。あとは運が良いか悪いかだよね。運が良い人は自分で選んだことが自分の10年間やって得意な仕事になってるわけだ。運が悪い人はたまたま入った会社で他人から与えられたことで10年間得意になってるわけだ。そこでこの重要なワークね、重要なワークは自分の今一番得意なことは何、まあ、単純に言うと10年ぐらい続けてることね。まだ会社入って3年の人だったら、もしかしたら学生の頃からやってる方が10年続けてることかもしれないけど、10年間ぐらい当たり前のように日々連れてることね、別に週3回でもいいけどやってること、それは何ってことをよく考えてほしいってことね。それをよくよく考えて、一つじゃないかもしれない、三つかもしれない、あげてほしいってことね。で、それにらに対してそれが本当に自分がやりたいことか、わかる？三度の飯よりもやりたいようなことなのかってことね。で、それが三度の飯よりもやりたいようなことじゃなかったらば、アンラッキーだぜ、わかる？ラッキーなのはそれが三度の飯よりもやりたいようなことだが、であれば超ラッキーってことでしょ。もちろん同じことやってれば飯の方がうまいようになるかもしれない。それにしても10年間毎日のようにやれるってことはよほど好きだってことで、それはラッキーでしょ。で、それを評価してほしいってこと。で、それはワークというよりは最後に考えることだけど、簡単。ラッキーとアンラッキーの差は何？普通は宝くじのラッキー、アンラッキーはどっかの誰かが当てたか当てないかだよね。コンピューターがその番号を選んで当てるんでしょ。自分にとってのアンラッキーかラッキーかは自分の選択じゃん。ってことは、どんな人でもラッキーになれる、そしてカリスマになれますよってことね。そういうマインドを自分でしっかり作っていくために、今自分がやってることで10年間ぐらい日々やり続けていることって何ですか、そしてそれが本当に好きなことかどうかを挙げてもらうってことね。どうしても見つからない人は、なぜかそういうのがない人ね、じゃあ今自分が10年間やり続けたくなるようなことは何ですかっていうことで、それを考えてもらったらいいです。以上。